ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでお送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。今週も先週に引き続きの、ドルプロになります。まあドルプロが定番になってくるっちゃきますよね。だからダラプロってね、1回の収録でまあ2本もしくは3本取るんで、一度俺がね3打に行くと、3週ぐらい続くというふうにはなるんですけれど、このドルプロは、もう配信日近くに収録しておるので、まあ都度都度収録をしておるわけです。今日は10月の今日何日だ4日の水曜日に、収録しておりますの夜ですね。今7時半ぐらいかな。はい。もう10月、そらね、10月に入りまして、だいぶ朝晩涼しくなって、どっちかというとひんやりしてきましたが、皆さんのお住まいのところで、カメムシってめっちゃ発生してません？急にね、プロレスポッドキャストなのにカメムシから入りますけど、どうやら俺が住んでいる大阪府豊中市ではカメムシが大量発生中っていうね、ニュースも流れてきておるぐらいなんですよ。まあ今年はずっとあったかかったってっていうのも起因してるみたいなんですが、もう今ね、我が家では、毎晩、もう 100%、毎晩、夜、10時ぐらいになると、こう、リビングの、照明のところに、どっから入ってきたのか、カメムシがね、そこに最低1匹はいるわけですよ。あれ不思議じゃない？どっから入ってきてるんやろうってすげえ思って、まあおよそね、こう洗濯物についてきてんじゃねえか説がこう我が家ではあるわけなんですけれど、まああとは出入りのところだよね、人の。でもそうでないとさ怖いよね。だってそれ以外で入ってくるとこがあったとしたら穴が開いてるってことだもんね。ただまあ去年までって言っても、去年までは千葉に住んでたから、でここまでではないかったけど、すげえ。だから今ね、うちの近所であったり、まあ例えばスーパーとかさ、コンビニとかもなんだけど、夜行くともう街灯とかのところにすごいいるし、なんだったら地面にこう踏まれたカメムシの死骸がすげえあるの。すごいっすよね。だから皆さんのお住まいのところね、カメムシ事件みたいになってないのかなと思ってね。はい。すいませんね。お食事にね、しながら聞いてくださっているリスナーさんがいたら、ちょっと害しましたよね。カメムシごめんなさいね。そもそも聞かねえか。ダラプロは食事中に向いてないもんね。うん。特にドルプロは、そうだね。下ネタぐらいしか言わないから、お食事、みんなでもどういう時に聞いてくれたんだろう。ねえ。このドルプロ 皆さんどういう時に今聞いてます？この何しながらこのドルフィンの声が皆さんの耳に入ってますか？お仕事中？仕事中に聞くようでなのか、通勤中？なんだろう。俺が聞いたことあるのは、例えば通勤中の車の中で聞いてくださってるっていうのも聞いたことあるし、あと、まあ通勤中かその電車の中でっていうのも直接ね、聞いたことはあるんですけれど、皆さん今何しながら聞いてる？これ。ちょっと気になるな。ちょっと気になる。まあ、俺はね、ポッドキャストを聞くのは、電車の通勤中の電車の中で、なんです。電車の中で、本をね、本当は読みたいんだけど、座れない確率の方が高いっしょ、通勤の時なんか。なので、ほぼ耳で何かを聞くと。で、音楽聞くのも一つなんだろうけど、取りだめしたポッドキャストをそこで聞くのが多いっすね。うん。皆さんちょっとどういう時に聞いてるのかもね、なんか聞いてみたいもんですよ。はい。どういう時に聞いてもらえてるのかね。で、それを聞くことによって、それを配慮したさ放送もできるかもしれないしね。まあそれを配慮してないからこそ聞いてくれてるのかもしれないのかな。まあ皆さんまた教えてください、どんな時に聞いてるか。で、まあこうやってね、だんだん寒くなってくると、だんだんこう年末ね、まあまあね、まだ年末ではないけどね、だからプロレスで行くとさ、タッグリーグ戦っていうのがだんだんこう寒くなってくると始まってくる感じがするでしょ。まあ古くはやっぱこう全日本プロレス、ババ全日本がずっとやってた世界最強タッグリーグっていうのが、まあ11月12月にやってたから、まあそのね、冬の風物詩みたいなのになって、で、まあ新日本がやったりとかね、今女子もやったりとかさ、他の、まあ、ノアもそうだよね、で他のね、ところもやったりするけど、なんかこう寒い時期にはタッグのリーグ戦をやるイメージがありますが、皆さんもそう思うでしょ。で、ちょっとそれこそ今日通勤の時にそのタッグリーグのことをいろいろ思い返しておったわけなんですけれど、俺が、プロレスを好きになった1990年の、世界最強タッグリーグの優勝がね、テリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス組だったわけなんですよ。うん。で、その年って他は三沢川田組が出てたり、ジャンボ・ツルタ、田上明組で、スタン・ハンセン、ダニー・スパイビー組とか、あれブラックハーツは出てたっけ？その次の年かな。まあまあなんかそう、ブッチャー木村組とかさ。で、ババ、ラッシャー木村組だったかな。なんかそういうような、割とこう、プロレスの入りたてでもなんかすげえなと思わせるような、花があるようなチームがたくさん出ていて。で、タッグリーグっていうのは当時そこ、全日本の世界最強タッグしかやってなかったんだけど、その翌年にね、新日本が SG タッグっていうのを始めたんですよ。91年のあれ10月ぐらいだったかな。で、まあ時代背景でいくと、その91年の夏には初めて G1 クライマックスを開催して、で、長野が優勝を見事を成し遂げたというような大会でね、あの座布団が舞ったあの大会で、で、蝶野がちょっとフューチャーされた時代であったんですけど、で、そのまま9月のシリーズに入った時に、長州が全休したわけですよ。G1 でね、蝶野、橋本、ビガロに3連敗して、長州引退じゃないかって呼ばれてたような時期の、で、長州が9月のシリーズ全休して、復帰戦として10月の SG タッグになると。で、そもそも SG タッグっ って スーパーグレードタッグリーグ戦みたいなので、その全日本の、タッグやタッグやタッグチームザタッグチームのリーグ戦とは違って、普段組まない選手同士たちが組んだタッグリーグみたいな位置づけだったわけで、まあ長州は誰と組んだかっていうと、長州だけはマサ斎藤と組んでね、指定コンビで出たんだけど、藤波辰巳とビッグバンベイダーが組む、まあね、この2人って IWGP ヘビー級をこう争った外国人のトップと日本人のトップがこう組んだっていうような、ちょっと夢のタッグチームであったりとか、橋本真也スコットノートン組っていう、まだまだ当時は、完成されてないレスラーの2人だったけど、荒削りな2人だけでパワーをすごい持っているっていうようなこのコンビで、長野はクラッシャーバンバンビガロと組んで、ちょっと技巧派コンビみたいな感じだったのね。で武藤はハセと組んで出たんだよね。武藤ハセ組が確立したのがこの91年のタッグリーグだったと思います。でタッグリーグが終わった直後なのか、終わる前なのかだけど、まあこの直後ぐらいに武藤ハセは IWGP タッグのベルトを取るんです。もともとスタイナーブラザーズがチャンピオンだったんだけど、スコット・スタイナーが怪我で、来日できなくなって、なぜかスコット・スタイナーの代わりにスコット・ノートンがリック・スタイナーと組んで、なんか、同じスコットやからええやろみたいな感じのね。で武藤長谷組 と王座決定戦をやって、武藤長谷組が勝ってチャンピオンになるわけなんだけどね。でまああとごめんね、出場選手でいくと、タイガー・ジェット・シン・クリス、あ、タイガー・トグチか、タイガー・ジェット・シン・タイガー・トグチ、あ、キム・ドク組か、あとワイルド・サモワン・グレート・コキーナ組だったかな。まあそんな具合だったと思います。はい、そんな感じの、まあ言ったらちょっと普段のチームでいくと、武藤、いや武藤じゃない、長州、マサ、斎藤で、グレートサモアン、ワイルドコキーナ組ぐらいかな。あとはね、ちょっと日本国籍を超えた夢のタッグチームみたいな感じでやってたのがすごく新鮮で、でかつこうプロレス初心者の時にそういうのを見ていたので、だからそういう越境タッグみたいなのもいいなというふうな気持ちが未だにこうあって、でこの間スターダムでもさ、そういうタッグがまあリーグ戦ではないもののあったっしょ。なんだっけ、きっちゃんと安住が組んだりとか、鹿島咲と岩田真由が組んだりとかね、ああいうのが好きなの俺。今っていうか未だにね。そうなんでタッグリーグでもそういう本当のタッグ屋の一番を決める大会も好きだけど、そういうちょっと普段組まない人たちでやるタッグリーグもすごく好きで、そういうのもまだまだやってもらえたら需要あんじゃねえかと思っております。ちなみにその91年の、SG タッグの優勝は藤波ベイダー組です。はい、藤波ベイダー組なんだけど、チャンピオン、さっき言ったようにチャンピオンになったのが武藤長谷組で、で12月かな、大阪府立体育館で防衛戦があったのが武藤長谷組対橋本ノートン組と、まあ橋本ノートン組がリーグ戦長野県の松本市総合体育館大会で、武藤長谷組勝ってたからねっていうので、そういったそこまで一応派生したというところでいくと、なんかそういうのいいなというふうにすごく思いました。基本あれなんかもしれないよね、その日本人と外国人のタッグが好きなんかもしれない。 あの小橋ジョニーエース組とかさ、すげえなんか俺好きだったんだよねあの二人のアジアタッグを取ったりさ、あの辺の時代がすごく好きで、なんかそういうねタッグチーム今あんまりないよね。だからあのプリンスデビッドとさ、田口のアポロ55とかも結構好きだったし、ケニーオメガとイブシのゴールデンラバーズも好きだったし、やっぱその日本人と外国人のタッグチームってすごい好きかな。他、ああ、長谷川早紀とデビーマレンコも好きだった。デビーマレンコ可愛いよね。めちゃめちゃ可愛い、大好き。あとね、なんか、あとなんかありますか？皆さんの好きな、ね、日本人と外国人のタッグチームとかもあったら教えてもらいたいな、と思います。はい。ということで、まあ、あの、今日10月4日って言いましたが、10月6日からね、猪木の映画が始まるんだってね。ほんと知らなかった。知らなかったけど、猪木の映画がこう始まるということで、なんかネットとかでコマーシャルがいろいろこう流れてるのを見て、ちょっとね、見に行きたいなと。興味は皆さん終わりでしょ？ね。まあ行ったとしても、まあまあどっかのタイミングでね、その話はするとして、普段ね、映画見に行かないんですよ、全然。結婚をするまでは割に映画好きで、いろいろと一人でもですし、まああの、うちの嫁とも行ってたんですけど、結婚をしてから、特に子供生まれてからほとんど行かなくなって、まあ強いて行くのが子供が好きであった、例えばドラえもんとか、クレヨンしんちゃん、ポケモン、で、あと仮面ライダーとかスーパー戦隊シリーズ、もうほんとここ十数年は見に行ったぐらいで、直近で映画館で見たって言ったら去年の年末に見たスラムダンクぐらいです。はい、そんな中で、アントニオ猪木のね、ちょっと映画皆さんも行きたいと思っているのかな。まあ、どんな映画なのかはちょっといまいちよく分かってませんが、ちょっとそれまで見に行きたいと思ってます。そしてまあ、プロレスニュース的なとこでいくと、あれだね、さか選手話したの、中島か。中島がジャストファイブガイズの5人目なんじゃないかという説を、ドルプロではすごく推してましたけど、で、それが11月の大阪府立で出てくるんじゃないかと予想しましたが、どうやらちょっと早まってる。まあ、中島かどうかちょっと別にして、ジャストファイブガイズの5人目が、今度の両国かなに、5人目が出て、X としてね、出てきそうなんで。まあ、仮に、中島がそこで出てこなかったとしても、俺は別枠で11月の大阪府立に出てくんじゃないかと思っております。ので、それは、なぜならば、10月は、一応9月でノアとの契約は切れているものの、10月中は2試合のノアに出るので、まあそのインパクトとかを考えると、その後の方があると思っておるから、そっちかなと思って期待をしてます。はい。ジャストファイブガイズ。ちなみに5人目皆さん誰だと思います？いろんな説がね、ここに来て出て、おる、ね、おるので、まあ、あれ、上村説があったり、まあ中島説もあったりね、金丸がもう一回戻るんじゃないかっていう説も あるし、ようどっちやったっけの説もあったりね、あと、あいつだ、誰だ、あいつだよ。まあ、構成的にね、ジュニアがやっぱ一人抜けてるんで、ジュニア、の可能性もあるよね。というので、あいつです。あー、出てこない。出てこないよ。あー、ボーンソルジャーだよ。あー、出てこない。あ、出てきたらちょっとまた後で言おう。ボーンソルジャーの人です。あの、元ノアのね、ドラゴンゲートからの、あの人ですよ。そう。また、皆さん、あいつだっていうのを教えてください。で、プロレスニュースでいくと、上福祐 キーカミーユがさ、なんか超セクシーな写真集出すんだってあれなんかさ、すげえエロそうじゃない？ねねって、あれすげえ欲しいんです、カミーユの写真集ただね、まあまあドルプロのねコアなリスナーの方ならよくご存知だと思うんですけど、俺はプロレス、女子プロレスの写真集を買います。はい、古くは井上貴子から始まり、福岡光とか買ってます、買ってましたね。で、井上貴子のヌード写真集に関しては高校の部室に置いといたら久保田にパクられたとかね、この事件はやっぱよくご存知ですね。久保田パクられ事件とか皆さんよくご存知だと思うんですけど今回上福ゆきの写真集を買ったとしてもどこに置いとけばいいのかっていうね、こう家のすげえ恥ずかしいでしょ。お父さんがセクシーな写真集を持ってたってなった時に、高校生の息子だったり中学生の娘、しじゃあ小学生の娘もお父さんどういう風に見るんだろうなっていうふうに考えると、家には置いとけないんで、会社に隠すしかないわけです。はい、あれ、以前大阪に住んでいた時に、千葉に引っ越す時にね、一応ダラプロ卒業みたいな感じで送り出してくれたダラプロのパーソナリティの方々、まあ歩くんとかはさ、当時白井陽の本をプレゼントしてくれたりとかで、そういったねちょっとセクシー系なやつもくれたんだけど、結局俺ずっと会社にのデスクに隠しているんですよ、あれ恥ずかしくてね、なんか家に持って帰れないのね、ちょっと隠し場所とかも考えなきゃいけないよね。で、その上福ゆきのに習うわけじゃないですけど、今度大阪でね CPE ってあのキャットファイトがあの開催されるんですよ。みそのユニバースだったかな。うん。で、まあ CPE 自体はさ別にすごく興味があってとかっていうわけじゃないんだけど、そこに出場するのが半田ササ。はい。半田ササで、あ、その顔とかが浮かんだ方は、はい、エロです。エロですよ。半田ササを知ってる人は基本エロだと思ってますよ。俺、半田ササ好きなの。なんかあの、やぼったいこの唇とかさ。ね。ね。皆さん、半田ササでお世話になったってことだよ。これ、半田ササがわかるってことは。はい、あの、AV 女優さんですよ。元グラビアからの AV 女優さんですね。で、あと、小向井美奈子も組んだって。なんか試合組まれてた。もう、小向井美奈子も、半田ササも。すっげえ興味があるんだけど、皆さんちょっと、ドルフィン行ってみようと思ってます、これ。はい。これもまたね、いずれ報告はしたいと思います。はい。で、そんなね、上福ゆきと CPE の話からなんですが、今度ね、スターダムが、10月の25ぐらいだったかな、の日に大阪で、撮影会&サイン会みたいなのをやる。あ、いつものやつはあのお金払ってね、昼に撮影会で夕方からサイン会かな、それぞれ多分1万5000ぐらいするんだけど、ただ同日のスケジュールで俺昼から大阪のスイタスタジアムってとこでサッカーを見に行く、もうチケット買っちゃってて、で、俺の好きな名古屋グランパスを応援しに行くんだけど、もうがっつり撮影会はもう重なってるから、行こうと思ったらサイン会だけなんだけど、夕方まあ、無理すりゃ途中参加なんだけど、でもあれよく見るとさ、その時間内に、各、なんてユニットごとに、まあ、例えば撮影するとかサインもらうらしいんだけど、あ、撮影はユニットか。で、サインは、個人個人なのかな。でも、それぞれ並ばなきゃいけないとかで、で、その入場料に入ってるのは、撮影だったら、ユニットの、1ユニットだけ。で、あとは追加で金を払わなきゃいけないんだって。 すっげえ金かかんじゃねえと今思っております。はい、なのでちょっとドルフィン今お金どうしようかと今はい年数を先は考えております。そしてファイブスターグランプリね、鈴木鈴が優勝したということで、まあ、あの鈴木鈴の評価すげえ高いんだろうね。うん、あ、個人的に好きよ、すごい好きだし、なんだけどこう言ったら外部から来てここまでさせる、まあまあ言ったらみんなでもそうなんかもしれないけどね、ちょっとすごく評価高いんだろうなと思うような、ね、ここを優勝させるっていうのはと思いました。はい、ということで一応プロレスニュースのおさらいしながらなんですが、え、今日のプロレスダドルプロのメインのお話は、武藤と長野のトークショーの話ですよ。はい、10月の何日だ、この土曜日8日の日曜日かなに、大阪の梅田で開催される、武藤町のトークショーに、はい、行ってきます。でこれ行くっていうのはねもうずっと言っておりますけど、ですね、前回のドルプロで皆さんに質問を、はい、募集をしましたところ、多数の本当多数の、質問をいただきましてありがとうございます。これですね、今数にすると13個集まったわけなんです。はい、なのでちょっと今、整理はしましたけれど、この質問タイムがねどんな感じで行われるのか全く読めてないので、その時点において適切なものを TPO をわきまえながら、かつ、その質問会の流れを組みながらドルフィンは、質問をしていきたいと思いますが、せっかくね、せっかく、皆さんがこうお送りくださったので、ちょっと今日はまず13個の、質問をご報告したいと思います。はい、一つ目です。これは以前、前回も言ったかな、2月の大阪のノアの大会見に行った時の、武藤のサイン会にね、まあ実際、サインももらえなかったし撮影もできなかったけど、並んでる時に、テルイゴジーさんがね俺に直接くださった、質問で、武藤のねこう膝に入ってる人工関節メーカーはどこですかということで、まあこれに関しては俺知らねえよっていうようなコメントが来るんじゃねえかっていうテルイさんから後々またいただいたので、まあこれもでも一つですよね。はい、でここから読み上げますね。二つ目、長年の戦いで体がボロボロのお二人に質問です。もし肉体を入れ替えれて現役復帰するなら、今活躍しているプロレスラーのどの選手の肉体を手に入れたいですかということで、これ超真面目に考えてくれてる質問ですよね。これでも答えやすいよね。でかつ今誰に注目してるかみたいなことも聞けそうなので、これめちゃめちゃ良さそうな感じがしますね。なんか質問っぽい感じがして、でかつドルプロだよこれドルプロなのに皆さん真剣に考えてくれてる感がする。ありがとうございます。で3つ目です。武藤さんの息子と長野さんの息子がプロレスのリングで戦ったらどちらが勝つと思いますかということで、武藤の息子って柔道やってたんじゃなかったっけ。で長野の息子ってなんかやってたっけ。結構でかかったんだよね体。今いくつぐらいなってんだろう。まあそういった子供の話に広げられつつ、なんかそうやってね今の息子さんが何やってるかみたいな話に、広がりそうな感じで、これも面白いです。で4つ目、遅刻と予定よ、あ、ごめんなさい、もう一回ね、遅刻と予定すっぽかしどちらが嫌ですかと多分これはね長野がすごく遅刻癖があるっていうのを 知っていてのこの質問だと思います。これ長男に聞いてみたよね。特に自分はすごく遅刻をしているのに自分はどっちされて嫌なのか。で、武藤はおそらく長野のこうね、遅刻癖を知ってるがゆえにどっちが嫌なのかって聞くのが面白いよね。で、続いて5つ目か。一番めんどくさいなと思ったのは何ですかと。うん。これはどうだろうな。これしか書いてないけど、おそらくこうプロレスやってる中で、プロレスラー人生の中で一番めんどくさいなと思ったのは何ですかと。ということかな。なんか武藤ってさ、めんどくせえよみたいな感じで言うのが口癖っぽいから、なんかこの辺ってね、もうちょっと具体的な感じにちょっと落とし込んで聞いてあげたら出てきそうだよね。例えば新日本時代とか、全日本時代なのか、なんかそれで聞いてみようかな。うん。はい。続いて。今この時代に、お二人の全盛期の肉体が復活できたとしたらどの団体に上がりたいですかと。お、これちょっと先ほどのと似ていて、先ほどのは今のレスラーの誰の肉体が欲しいかだけど、こっちは今、肉体が完全な状態であればどの団体に上がりたいかと。まあ今どこに興味あるかみたいなところだよね。まあ新日本ノアとかになるんだろうね。はい、続いて 1,2,3,4,5,6,7 つ目、令和闘魂三銃士についてどう思いますかと。なるほど、なるほどね、元祖闘魂三銃士の2人に、令和のね、三銃士について聞くと、まずそもそも知ってるんかな。まあその新しく闘魂三銃士が組まれたっていうのは知ってるんだろうけど、この三人の名前を知ってるのかっていうところだよね。あいつら、新闘魂三銃士だっけ？棚橋、中村、柴田。まあ、あの三人がそうくくられた時も、まあ、当時はみんな首をかしげたかもしれませんが、まあ、結果的にね、その三人ともにこう花開いたみたいなところでいくと、この令和の3人も結果的にそうなるかもしれないですけど、今この時点でどう思ってるのか、これ面白いかもしれないですね。で、8つ目です。お二人が思うお互いのベストバウトを教えてくださいと。まあ例えばこう武藤さんが思う長野さんのベストバウトは何でしょうということで。なるほどね。うんいい質問なんですけど、なんかあの二人って、お互いにそんな興味なさそうじゃない？そのね、お互いに興味がなさそうなので、例えばまあこれもなんだけど、武藤対長野で戦った試合で一番印象がある試合どこです、どれですかっていうのも一つ面白いかもしれないよね。まあ、一番こうパッと思い浮かぶのがさ、みんなそうだと思うんだけど、さっき言った91年の第1回 G1 クライマックスの決勝なんかが武藤対長野というので、なんか印象パッと浮かぶ試合だよね。まあそれ以外にあるのかもしれないけど、まあただお互いが思うそれ誰かの長野のベストバウトなんだろうっていうのをね、まあ長、うん、まあそっか、まあこれも一つだね。だからちょっと一個追加してみようか。14個なのね、合計で。で、これ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9つ目。はい。自分の性タッグパートナーは誰だと思いますかと。はい。はい、はい、はい。なるほど。いいね。いい質問だね。これは、どうだろう。まあ、この武藤と長野のトークショーだから、武藤長野組っていうのを覗いてにしようか。そうするとね、そうした方がさ、お互いなんか気使ってね、長野だよとか武藤さんだよってなっても面白くないんで、それぞれ誰だろう。やっぱ長野は天山だよね、きっと。うん。武藤は誰だ。長谷かな。タイトル取っ ってる IWGP だタッグだとハセか。で、あとは、世界タッグだと太陽ケアだったり、世界最強タッグで出た、あの、嵐と組んだ試合、あ、タッグチームもなかなか良かったんだけどね。うん。あ、でもこれ、もう面白いかもしれないね。自分の性タッグパートナーは誰だと思いますかと。いいね、はい。で、10個目です。武藤さんの化身がグレートムタのように、蝶野さんの化身を作るとして、リングネームをグレート〇〇にするなら、どんな名前にしますかと。なんだろう。まあ、あの、グレートマサみたいな感じを、なんだけど、そこだと面白くないんだろうね。うん。あ、でもこれ広が、これはなんか大喜利みたいになるよね。そうか、そうか。ありがとうございます。これは面白いんだけどな。二人にあの大喜利のネタのなんか感じなのかだね。私ならグレートなんとかがいいと思いますみたいな感じ言おうか。グレートオラぐらいにする？オラええとかって言うからグレートオラぐらいにしとく？はい。で、11個目です。はい。お互いが初めて会った時の第一印象はどんな感じでしたかと。なるほど。第一印象ね。あの、同じ日に入門をしてるんだよね、確か。同じ日のデビュー戦で、同じ日にの入門でもあるんだけど、さらに言うと、なんか、お互いの共通の知人を通じて知ってはいたみたいな感じなんだよね、この二人って、実は。だから、どこで会ってんだろう、初めて会ったの。な、そこもね、こう広げる意味ではいいかもしれないね。はい、12個目か。蝶野さんは、ドイツ遠征の時に、知り合ったマルティナさんと結婚をしておりますが、武藤さんはアメリカ遠征時代にアメリカ人の彼女はいたんですかと。なるほど。はいはいはい。まあだって、あれだよね、今の久江さんって、久江さんってあの武藤の奥さんね。蝶野の同級生だよね、確か学生時代の。まあだから別にそんなね、変なこと言ったところでだし。ああ、なるほど。これも、なんかその流れによってはあるのかもしれないね。はい。で、最後です。日本だけでなく、世界中で、試合をなされてきたお二人ですが、日本国内で一番好きなプロレス会場はどこですかと。お、いいじゃん。あの、以前のカテプロさんのさ、プロレス会場総選挙に、を組むような感じで、あ、これもいいね、いいね、いいね、はいはいはい、どこだろうね、なんかね、こうやりやすいみたいなレス、このファンとしてはさ、どこの会場が好きっていうのはさ、散々いろいろカテプロさんのプロレス会場総選挙を通じてね、言ってきたし、俺もドルプロでも言ってきたけど、あの雰囲気が好きとかさ、見やすいとか。反対にレスラーの側からするとどこがやりやすい？それは試合を見せやすいのか、こう地方によっては例えば大阪みたいにこう盛り上がるから大阪が好きとか、後楽園ホールもね、こう試合が盛り上がるから、ただ後楽園ホールの場合はちょっとマニアな人が集まりがちだから、ヤジがすごいか嫌いみたいなのがあるかもしれないし、これ一つありだな。なるほど。その肉体を手に入れたら誰がいいですかであったり、あの遅刻で予定すっかしどちらが嫌ですかっていうのも面白いよね。で、今の、好きなプロレス会場、あとは性タッグパートナーとか、これ、ね、皆さん秀逸な、本当ありがとうございます。13個も集まると、あの引き出しはたくさんできたものの、どれを出そうかってすげえ迷うね。ね、その質問の仕方、例えば事前に紙に書いて提出をしておいて、その中から良さそうなものを読み上げてくれるって、その書いた人を挙手でね、指してくれて、挙手じゃないか、指してくれて質問するという形であれば13個書けるからいいよね。だけどその時の挙手制だと、まず当たるか当たらないかっていうのもあるし、多分ね、挙手制の場合、一番最初の人ってみんなちょっと ドキドキしてるから手上げづらいと思うんだよ。で質問ももしかしたら用意していけないかもしれないから、で一番バッターで行くならどの質問がいいのかね、えそうだねとかをちょっと考えながらドルフィン、この日曜日参戦してまいりたいと思います。そして、まあ、次回なのかな、この結果はまたドルプロで、報告をしますので、皆さんこうご期待いただけたらと思います。はい、ということで、なんだかんだでダラダラね喋っておりました。今回も40分だ本当40分もお聞きくださり本当にありがとうございました。本当にねこう皆さんが聞いてくれるからこそこうやって一人でね喋っておれるわけなんです。はい、なので、まあ、こうやってね13個もさこう集まるとこっちもさやる気につながるから、ドルプロとか収録そうだよそうだよって、なのでねどんどんどんどんこうねもう皆さんもう知った激励含めてコメントいただけたらありがたいんでどんどんください。はい、半田笹のこともいいですよということでね、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。またねこの武藤長のトークショーの結果も報告しますから、また次回以降こうご期待ください。それではバイポーイ。
ではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com までお送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。